はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、
こんにちは。
こんにちは。別ラジです。
です。
です。
で
なん
す。
ですけども、はい、今回アンケートちょっと取ってみました。
何の、
今回のアンケートはですね、別ラジのアカウントで取りましたよ。任天堂スイッチ2の抽選どうだったで募集しました。
うわ、
は
い、わ、
これね、3択当たった、外れた、そもそも応募してない、この3択ですね、
うん、
応募してない人と当たった外れたで一喜一憂してる人たち、さあ票数は27票でした、
うん、
上からですね、当たった 11%、
うん、
外れた 37%、
うん、
そもそも応募してないは 52% でございました、
うん、半分ぐらいしないじゃん、
ね、半分、まあまあまあね、応募してなかったのかな、みんなね、半分ぐらいは。まあ、その
当たったのは何票なの？
当たったのは 11% だから2票ぐらいあるんじゃないの？ 2,3 票？
どう？ああ、じゃあもう1票いるんだ。
うん。リプライできてますね。浜浜さんから来ました、
うん。
当たりましたってね。間違えて応募してないよ、押しちゃいました。
ややこしいよ。
マリオカートワールドセット当たってるね、浜浜さん。
あ、いいじゃん。
うん、すごいね。厳正なる抽選の結果、浜浜様は当選となりましたって書いてますね。
おお。
ちなみに、ワイドックは
当たったよ。
当たった、マリオカートセットは
セット、セット。
セットか。ねえ。入金したちゃんと。
いや、まだだよ。
あ、入金期間、
いつい
つだっけ。
じゃあ、明日から。
あ、そうなんや。
明日の12時から入金可能になるから。
絶対忘れんといてな。
これ忘れたらね。
すごい圧かけられてる。
だってこれ忘れたら、
何大丈夫
もう買えないから。
これ忘れたら、うん、なんか次、あれやねんな、1年以上待たないと。
ああ、公式通販は、ね。
公式が、
うん。
うん。
っていう話だもんね。そうそうそうそう。うん、だまあまあね、そういうことで。
あ、それへんや。
私は外れましたけど。
よっしゃ、なんかすごいかもしれないね。
絶対忘れん。
怖
っ。うん、私は外れましたけど、何か。
日頃の行いってやつやな。
日頃の行いか。ねえ。まあ、腰も言わせるし、今年はいいことねえのかなって。
薬病神。
ボンビーみたいなね。なんか、ついてるんですかね、私のところ、ね。
多分、ついてると思う。うん、
まあ、そんな感じでございましてね。皆さんの、抽選結果、ね、見たって感じです。はい。ということでございましてですね。
スイッチ買うんだね。
まあ、買う。
欲しいの？
まあ、最新機器にちょっと手出してみたいって話。
ここだけか。
パソコン。
なんかミーハーやな。
パソコン買い替えるよりもスペック良さそうだから。
そこ？
うん。そこ。
スイッチ編集するの？
スイッチ編集。
そうなんできる機能ある？
できたらいいねって話で。無理だよ。
ないな。
無理だよ。
でもあれ、マウス機能あるやろ。
マウス機能ある。
え？
うん。
ああ。
だから別にインターネットブラウザ多分いけるはずやから、インターネットとかでき、う
ん、あれ生配信できたら一番いいんだけどね、スイッチで。できないかってね。
もうね。それは楽だよね。
それが一番楽だよ。うん。っていう感じでございまして。じゃあタイトルコールいきましょうかね。はい。別にあったためラジオやってんじゃないんだからね。略して。
別ラジ。
別ラジ。
はーい。ということで、ございまして、スイッチのね、一喜一憂でございましたけど、マリカ、どうなの？マリカセットを、うん、まあまあまあ購入したということで、まあマリカも楽しみ、マリカ楽しむ感じ。
マリカセット一択、牛で走るんだよ。
うん、一緒に走るの。うん、
牛で走るね。
ああ。牛で走るやつら絶対多いだろうな、初日。
みんな、なんか牛やろうな、絶対。
牛
じゃない。
モグラとかも良さそうじゃない？どうなの？
モグラはやることガボンの。
あ、ガボンかわいいな。
ガボン。あ、
なんであんな牛人気なん？
牛やから。
牛
いいこと。
全然普通の牛やからよ。
牛って名前で登録されてるからね。そういうことね。
ネタすぎるやん。だってさ、マリオのさ、名前になる担当したキャラクターじゃなくてさ、牛っていう名前、牛が出てくる。
あー、まあ確かにね。
じゃあおもろい。
牛のアミーボとか出んのかな。
人気すぎやろ。
いや、もうほんとみんなに牛好きだろうなっていう話だ。
いや、お前が走るんかーってやつだって。
まあまあ確かにね。オブジェだったやつらがね、走るんだからね。すごいなって。 ていう話なんですけど、まあそんな感じで、あとはね、まあ今日は何の日とかねちょっとね見たりするんですけど、
今日昭和の日、
あー今日収録的にはあれ昨日じゃない、どうなん祝日でしょ、
今日
平日やから、でまあ一応オンエア日的には、67あたりなのよね、
うん、
で67の時が、5月6日でゴムの日ってのがありますね。
うわコンドームやん、
コンドームなのかゴムイコールコンドームなのか輪ゴムとかあるのにわーすごい、すぐそういう
セックス依存症やんって言ってるやん、
怖いはい、はい、さあそんな他にもね、でもなんか食べ物系だとコロッケの人がね、56でコロッケなのかな、
コロ
コロコロッ
ケ
コロッケ
ね、思ったそれ、
コロスケ、
コロス、
コロ、え、コロス
コロス
ちょっと物騒、物騒だな物騒だな、うん、あとふりかけの人かなんかね、
なんで
ふりかけの、このふりかけの元祖とされる薬剤師の方の誕生日が1887年の5月6日であることかららしいですね。そのふりかけってのはね、まあ当時の日本人のカルシウム不足を補う方法として魚の骨を砕いてご飯にかけて食べることを考案したということがから始まったらしい。
骨だけ、
骨、なんか骨にでも味付けしたんじゃないの、なんかわかんない、うん、っていうことでカルシウム不
足、ふりかけ食べる、
まあ、ふりかけの日だそうですね。
え、わけひろふりかけ食べるの？
俺はふりかけ食べないね。でも
食べねえんだ、なんで？
ふりかけね、
何味が好き？
何味、あのりたまとかじゃない？でも
え、わかる、一緒
はい、やった
シンプルやな、
のりたまとか、
やっぱりあけひろ好きやわ、
ありがとう、俺チョロいからすぐ好き好きって言われたら好きになっちゃうね、
うん、好き大好き、
やったね、はい、
キモーってきてんで、
はい、他にもねなんかいろいろありますけど、あれだな、5月7日はドールバナカツの日なんてね、毎月7日になんかこれはあるみたいですよね、
ドールのね、
ドール
人形かと思う、
あれ人形じゃないドールのね、フルーツのなんか会社のやつで、バナナの7から毎月7日はなんかバナカツらしいです、
あ、あとかだ、
バナカツってなんかそれもそれであれやな、
卑猥やな、
え、もうバナナイコール卑猥みたいな、ちょっとやめてございませんか
いやバナナはな、なんかそれやんな、なんか
バナナは卑猥や
な、チョコバナナとかなあかんよね、あれ、
え、なに、
なんか初デートでさ、チョコバナナ食べられたらちょっとなんかうわってなる、
何ちょっと
ちょウインナーを、
俺は別に何も思わへん、
ちょっと待って、ウインナーとかもちょっとやばいタイプ、
なんか、うん、あのフランクフルトとか、
フランクフルトとか、あ、あのなんだろう、人目を気にして食べなきゃいけない感じ、
うん、ちょっと先っぽペロってしちゃう、
それは違う、
それが食って食べろや
ちゃんと食べようぜはい、そんな感じの日が ありましたよぐらいの感じでね、はい、
終わり、こんな感じの日ってなんでエッチな日だよ、
締めたいと思いますもう全部エッチに変換しちゃうな
食べちゃったあかんな、
ちょっとあれだな、
何食べたい、夏祭りでさ、逆に何食べたい、
夏祭り
何やったら、あ、こいついいなみたいな、
え、な、リンゴ飴とかじゃない、でもあざとい、
わかる、いちご飴な、
いや、
いちご飴な
あざとい、
いちご飴女の子は食べもや、
え、男がってこと、
男がと一緒に行った時に何食べてたら、 あいいなみたいな、
焼きそば、
あ
ー、ここね、
はいはいはい
ワイドックエロ嫁なんとかしろやって
無理です、止めらんないです、
ないです、まあまあそんな、感じで、ございましたって感じで、まあ締めたいと思います、はい、今回もよろしくお願いします、よろしくお願いします、
終わり、ありがとうございました、
いやこっから始まるだけどね、はい、名前呼ぶよ、名前呼びするよ、はい、
こっから始まるんだけど、なんだよ、夜の話かよ、
なんだ
何が始まるんだよ、
何を始めたいんだよ、
どうする
やめて、もう、
秋広と
ワイドックの
別ラジ。
はい、ということで改めましてパーソナリティアキロです。
どっち？はい、マンスリー、マンスリー、
マンスリーですよ。
マスナイ、パーソナリティのワイドクです。
何それ、ま、マウス、マウスピースのトメチです。
マウスピースのなあの殴られてもね舌を噛まないようにするっていうね、ボクサーが口に保護するやつマンスリーのね、マンスリーパーソナリティです。
あ、マンスリーパーソナリティのポメチです。
はい、マンスリーのマンはそっちの意味じゃないです。
ちょっとそう DJ みたいになって
る。して おマンスリーのね、
おマン、
おマンスリー、いや、お丁寧語でねっていう。もうこれは完全に僕が誘い水でした。
おやだ、まあ、君が何セクハラしてんだよてめえ。
はいはい、はい、そういうことでございましてね、まあ今回ちょっと僕の話がちょっと主になっちゃうんですけど、
なんでこ
れ、ですね、
えのちんこの話、
僕のチンコがどうしたって、手術しますって話。
手術マジ
違いますよ。
え、手術
しませんよ。しませんよ。おお、まあ包茎なのはまあ認めますけど、
うん、申請、
だアンケート取ったらほとんど包茎って言うじゃないです
か。ね、なんか言ってるよね、日本人はほぼ、
日本人はほぼってね、
なんか、うん、へえ、
まあそれはいいんですけども、はい、この前東京行ってきたんですよ。
いいなぁ、
ね、うん、そのあゆみさんのファンクラブイベントっていうのがあってですね。
見た、
見た、
あ、見た、
見たって何、うん、ツイッター見たってこと。
ツイッターを見た。
ああそう、行ってきたっていう話でね。
いいなぁ、
こちらについてちょっと今回おしゃべりできたらなと思ってるんです。
はい、
はい、まあまず前日に東京入りして、まあ寮屋の家に泊まりましてですね。
もうい
いだ。そうそう、そこで一回収録したの
よ。
先週分。
何何回は行ってんの、寮屋の家って。
寮屋の家2回目。
うん。
うん。そうそうそう。行ってちょっと止めてもらって、まあそこで一回収録したっていう話なんだけどね。うん。まあそっからで朝、まあなんかお兄にちょっと連絡して会えないかなって思ったら、ちょっともうなんか朝まで飲んでたからちょっと今から寝ますっていうこと言われちゃって、まあ、しょうがない
な、来られた。
褒めちゃった。秋広がおるんやったら眠たくても行く。
嬉しい。まあ誰も引っかからなかったんでね、一人でちょっと会場近くのところに
大阪来いよ。
いや、なんでだよ、東京でイベントあるっつってんのに。
誰もいないから大阪来てくれたら俺だって行けたよ。
いや、東京のそのイベント付近のなんか会場周辺何かあるかなってGoogle マップで調べたら、ちょうど米田コーヒーがあったから、
お、
米田コーヒーでちょっとモーニング食いながら時間潰しました。まあまあまあ時間潰したんだけど、その窓から
今どうでもいい話だけど、何、めっちゃ今どうでもいい話。
どうでもいい話？
米田コーヒーの話。
米田コーヒーの話。米田コーヒーで、でもね、3回目ぐらい。俺としては。
ま
あ
ま
あ。まあいいんだけどね。その米田コーヒーのところで3時間ぐらい潰して、で、その間にちょっとファンレターを書くみたいなことを しながらね、時間潰したわけですよ。で、
女の子のね。
そうそう、女の子にファンレター書きながら。で、それで実際その窓から見える位置が、会場だったのよ、米田コーヒーので、あそこのカーテンがチラチラ動いてんなって思ったら、やっぱ人いるなーなんて思いながらね見てたわけですよ。まあそんな感じでね、イベントが、まあ、時間になってね、イベント会場入ったんですよ。でだから30、うん、会場が12時半で開演が13時か、だから30分の間に入ってくださいみたいな感じだったのよ、
うん、
で、で会場時間から5分ぐらいかな経ってぐらいで入ってで、うん、もうなんかその階段上がって2階のとこなんですよ。でそこでちょっと、上がってったらもう声がすでに聞こえてるんで、ね、誰か喋ってんなって、もう、うん、そして入ったらもうステージにあゆみさんがいて、もう普通に入ってる人たちともう普通に談笑してるんですよ。あれ、もう何始まってるんじゃないけど、なんだろう、もうすでにいんのかいってね言うのでね、びっくりしたんですけどね。でそれでチケットを渡して、じゃあこの中から席一 引いてください、1から30番 あの席引いてくださいっていうね。
あれなんや、くじ引きなんや。
そう、くじ引きで今回、だから先着とかでも何でもなく、もう完全に運だよね。で、4つ折りにされた紙に数字が書かれててみたいな。
うんうんうん、出た。
2を引きました、2番。
え、すごい、
すごい。1から30のうちのね。で、だいたいその前列6人とかそんな感じで、666みたいな感じので、下下がっ後ろの方につれてちょっと狭まってるみたいな感じだったんだけど、
うんうんうん、
でもまあその最前列ですよ、2番って。やったーって思って、もうどうもどうもみたいなね。で、皆さん名札書いてくださいみたいな風に言われてて、全員ね、誰が分かるようにとりあえず、でそれで名札書きに行って、で名札名前書いてね、それでまあ座って、まああともう本当に普通にあゆみさんが目の前にいる状況で普通に喋るなんか時間までちょこちょこ喋ってましたね。めちゃめちゃ
いいな、
いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。
お近いめっちゃいいよ。
もうこの時点でもう神部ですよ。いやー、いい感じだなーなんてね、思いながら。でそれでまあ一応それで時間になりましたでね、まあぞろぞろみんな入ってって、まあポツポツ4席ぐらいかな、空いてる席があったんですけど、なんか最前1個余ってるみたいな感じだったけど、まあそれは皆さんのくじ運のあれですけども、ま
あ
それでで始まりましたで、でまあそれでまあ最初は皆さんの質問コーナーみたいな感じで、あゆみさんに質問もしくは自分の悩み相談みたいなことをするみたいなのを聞いてもらうみたいなコーナーだったんですよ。でまあいろいろなんか NG なしで喋りますみたいなねことは言ってたんですけど、一応事務所 NG があるかもしれないんで、一応事務所の人来てもらってますみたいな感じで、で事務所の人なんていうんですかね、まあその我々のあゆみさん好きはもうみんな知ってる話です。柳さんっていう方がねスタッフでいらっしゃって、柳さんっていうのはこうあゆみさんと一緒にバンドやってる人で、あゆみさんがボーカルで、その柳さんっていうのはギターやってるみたいな、でギターの人が普通にスタッフで、だからチケットをなんかね、確認したのもくじ引いてくださいって言ったのもその柳さんっていうてかスタッフの人その人しかいないのもうこじんまりとしてますね、まあ、そんな感じ で柳さんにちょっと振って、いやうちは全然なんでもいいですよってもうガバガバNG なしということでねでなんかいろいろみんな質問してましたけども、そうですね、あんまりね喋れる内容と喋れない内容はありますけども、
はい、
まあそうですね、印象に残ったので言うと、最年少の人で高校生の人が お客さんで来てて、高校3年生。
狙った？
狙ったってどういうこと？
狙ってた？
いや狙ってないよ、だから男だし。
あ男、
会場ほとんど男ですよ。
あ、そうなんですね。
女性客いないですって思ってくれていいです、はい、でまあまあそんな感じで、でその18歳の人だから、そのいわゆるそのあゆみさんってそのエロゲのなんかエロゲ好きで業界に入ってエロゲの音楽を歌ってる人なんですよ。だからそのエロゲが僕はできないんですけど、あゆみさんが18歳の頃はどんな感じで、18になるまでどんな感じで過ごしてましたみたいな質問とかね、そういう話とかしてで、まあね、言える話言えない話みたいなのがあったんですけどまあまあまあそういう話とかしてましたね。で僕も一応質問でね、手挙げたんで質問、
もし手挙げたんや、
手挙げましたよ、はい、挙手制なんで、
手挙げたのは手じゃなくてチンコだろ、
挙手制なんでいやもうね、なんかね、でもみんな暖かかったね。ガヤがすごい、やからみたいなガヤみたいなのもありましたよ。っていう話なんですけど、まあその僕は手を挙げて質問したっていうのが、まあ今だから言える話みたいな話で、ちょっと半年前10月ぐらいにあゆみさんが主催でやってた宮村優子さんっていうね、コナンのカズハとか、エヴァのアスカでおなじみの宮村優子さんのイベントがあったんですよ。
行きたかった。
ウォンチュー宮村っていうユニット組んでて人狼系の人とかとなんか4人組で、
そうなんや、
でその
れに出てた、バトルロワイヤル
出てた、そうそう、宮村優子
さん、そう、めっちゃ可愛かった、う
ん、あの人と、だから僕もあのそのイベントも行って会ってるんですよ、実際、
いい
な、
宮村優子さんに挨拶しといて
もう終わった話なのに、半年前に終わってんのにね、うん、でそれで、そういうイベントもあって、その時にちょっと俺があの一部二部の一部の時に気分が悪くなったって話があったのよ、うん、これはもうあの別ラジで喋ったことがあるんだけど、まあ、改めてちょっとざっと喋ると、気分が悪くなって、のちょっと吐き気がして、ちょっともうこみ上げてきたのね、
かわいそう、
うん、で、あの、いやもう、ま、ほとんどなんか女性客が多かったのよ、そのイベントって、でもうこの場所でゲロ吐いちゃったらもうちょっともう、うん、ちょっとやばいなって思って、うん、なんか配信もあったのよ、しかも、
うん、
配信も止まっちゃうんじゃないかって思って、もう必死にこらえたのね、うん、で、うん、そのでゲロやべえって思ってもう出そうになった時にタオルで口を押さえたら、タオルで口を押さえたら勢いで鼻からちょっと出たって話
だね
鼻からちょっとちょろっと出ましたっていうのも、あゆみさんに言ったらもう爆笑した、会場みんな笑ってくれててよかったんだけど引かずに笑ってくれて、いやもうああいうことが、今後またあったらあれなんで、ちょっと今日ちょっとあの気分悪くなったら時のための予行練習していいですかみたいな、だからああいう場合はやっぱスタッフさん呼ぶんですかねみたいな話をちょっとね、質問というか、うん、ちょっとして、なんかイベントでの対処法みたいな質問、でじゃあもしこの場でちょっと気分悪くなったら、じゃああちらの方にどうぞみたいな感じで、あの柳さんがこうあの後ろの方で寝かせてくれたっていう、ことをねしました。で、あもう今日のイベントで気持ち悪くなったらね、あもう隣の人に入っていいよって言ったあゆみさんが、あゆみさんがね、あの隣の人がね、モボおじさんっていう人だったんですけど、なんかあもう僕ならバッチコイですよみたいな感じの変ド変態だなっていうのを思いましたけど。まあまあ褒め言葉ですけどね、なんかすごいなんか測れるのご褒美なんですかねなんかそういう、なんかみんなこすごいな、みんな精鋭たちだなっていう、もうなんかこう初めてそういうファンの人たちとの交流だったんで、僕としても、
うん、
なんかあこんな方がいらっしゃるんだっていうね、本当にもう素敵な方々ばかりで、もう温かい空間だなっていうのは本当は伝わりましたね、そういう感じで、うん、でまあそんな感じで、いろいろなんか質問コーナーやった後に、今回のなんかイベントのもう一つのメインといいますか、性癖借り物競争っていうのが始まったんですよね。でこれがね何かっていうとね、あの借り物競争ってあるじゃないですか、あれってなんか封筒からなんかこうお題のものが出てそれを借りてくるみたいな、今回はそれをなんか2チームに分かれて、うん、まあ、30個ぐらい封筒があるんですよ。そこから1個引いて、うん、出た性癖、その性癖を、
の人
を我こそはみたいな感じで、その周りチームの中から1人代表者を選んでプレゼンするっていう、うん、その性癖について1分半
おもろそう、
そうそう、そういうのがあって、で、まあ、その中で、このファンの中で雪玉さんっていうファンがいらっしゃるんですけど、もうこの方は僕 2,3 回お会いしたんですけど、あのその雪玉さんって方はあのめちゃくちゃエロゲーやってるから、もうどのジャンルでもいけるだろうっていうので、この人はもう審査側に回ってもらいますっていうであゆみさんとその雪玉さんって方の2人で審査をするっていう形だったんですけど、あの引いた性癖のそのもうなんだろうな、このその性癖借り物競争という競技のちょっと欠陥が一つできまし出てきまして、1回目から、
うん、
引いたはいいんだけど、このことについて俺が語っていいんだろうかみたいな感じの、その俺が語っても浅くなるんじゃないかっていうオタク特有のなんか遠慮感が出た、みんな出始めて、
うんうん、
前に出れなくなるんですねみんなでもまあかそのうちのチームはそういう人たちばっかりだったんで、ちょっとごめんなさい、一回リセマラしていいですかみたいなお題をちょっと引き直すみたいな感じのこともしつつで、まあそうですね、いろいろやりましたね、そこで、例えばあのおねしょたとかいうジャンルがあったりとか、
おねしょた
これはお姉さんがショタの人をたぶらかすっていうのもあれだけど、なんかこうね、そういうエッチなジャンルですよ。
初めて聞いた。
あ、オネショタとかね。
オネショタ
とか、 そのまあまあいろいろあったんだけど、でうちが弾いたのが触手っていうジャンルだった。
大好き。
あ、好きなん。え、触手誰か語れるこの中でちょっとっていうざわざわ感があったのよ。で、
ちょっともう50になったらやりたいもん。
ごめんなさい、あのこの中にいないんで、あの、うん、この他のこの会場の中からレンタルしてきていいですかって言ったんですよ、ね。で、あゆみさんに、うん、はい、はい、イエスかノーで言ってください。これはこのルールは大丈夫ですかっていうので、もうあゆみさん、うん、じゃあいいですみたいな感じになったんですよね。うん、で、うん、じゃあわかりました。この中でいいって言いましたね。じゃああゆみさん言ってくださいって。あゆみさん職種お願いしますって。そう、あゆみさんは職種が大好きなんです。あゆみさん職種と妹が好きっていうジャンルとしてはネトラレカート。でも混ぜちゃダメなんですよね。でもまあ、で、職種を語ってくださいってあゆみさんに言って、おい、ここに30人来てるのに、誰一人職種がいないってどういうことだと、説教から始まってですね。古くは葛飾北斎水墨画でタコに絡まれてる女性の絵があるぐらい昔からあるやジャンルじゃないかと。なのになんでここにいる奴らは全員刺さってないんだ、おかしいだろうと。もう説教だみたいな話から始まって、まあちょっとそっから R18 的な内容の話とかもしつつですけどね。なんかそういうので、1分半っていうその制限時間のに足りないって言い出すっていうね。っていう、まあそういうやつでしたね。はい、ちょっとそういう感じのね、ことで。めちゃくちゃ最初から波乱の幕開けというね、性癖借り物競争でしたけど、まあその何回かちょっとねチーム分けをシャッフルしたりしつつ、なんか、
うんうん、
それでなんかこうやった中で、あと巨乳ってジャンル出てきたな。巨乳ってジャンルで、まあまあまあ、これはもうおばさんガイデスさんとかライコリさん向けに言ってるんですけど、ほとんど、まあ、金肉バイオレンスさんって方がまあまあ とりあえず登壇されてみたいな、でもうなんか僕一人じゃちょっとみたいな、ちょっと、まあ、誰かちょっと喋ってもらえませんかみたいな感じに言われて、でそこでなんかあゆみさんがあのエレガントさんも行けばいいじゃんみたいな感じで、あれ俺巨乳好きって思われてるみたいな感じなんですけど、
え、巨乳好きじゃないの。
まあ巨乳好きなんだけど、まあなんか本当に俺が語れるかみたいなとこもあるよね。って思っちゃって、なんかやっぱこうオタク特有の遠慮ってあるんですよ。うん、まあまあまあ
遠慮の塊や、
遠慮の塊で、でまあまあとりあえずそれでなんかこうなんか喋ってらっしゃったから、なんか僕もそこに補助する形で、いやまあ大きければ大きいほどいいですよねみたいな話とか。ちょっとね、うん、いやだ顔よりも胸見ちゃう時ありますよねみたいな話はしました。僕もなんか胸の方にあの顔が見られない、顔を目を見て喋れないからっていうのもあるから。あって、胸の方
父見て喋んなよ
みたいな話とかね。ねえ、そういうのでなんかあゆみさんが失礼だなみたいなこと言ってましたけど、
あんまりそれ、
うん、ねえ、まあそんなね、まあちょっと冗談半分ですよ、うん、冗談半分もありつつですけどね、そういう話をなんかプレゼンしながらこう喋って、で、あのでまあいろんな大きいなんか形とかサイズとかね、いろいろね、規格外のやつとかもありますけども、結局何カップが好きかっていう話になるとみたいなことを言うところで、会場からみんな G カップ、あゆみさんの G カップってみんな言い出して、そうですね、やっぱあゆみさんの G ですよねっていうのでしまったっていう。もう結局あゆみさんにセクハラをみんなでするってG って言って、うん、そういう話でなんか終わりましたね。まあまあそんなんとかいろいろなんかこう、まあちょっとね、こうもうお聞かせできない、 お聞き苦しいようなあの楽しいね、あの性癖借り物競争っていう、ジャンルの、催し物があって、でその登壇してくれた方にはっていうのでおまけで、なんかこう昔の過去のグッズみたいなので、なんか昔の缶バッジみたいなのがあったんで、それちょっともらいました、僕は、
うん、
いただいたんでね、それもちょっとまたね、なんかそういうのがあったりねして、やったねみたいな感じで、だったんですけど、まあそんな感じの、イベントで、それでだいたい2時間手前ぐらいかな、でそこからまあサインオアチェキ会っていうね、特典会がありまして、サインかチェキを、どっちか選んで、なんかまあ一人一人となんかやるみたいな感じのね、 チェキを、チェキ取る。
一人一人とやんねんて。
聞いてる？
一人一人でやんねんて。
ああ、そうそう、で、一人一人とね、チェキ取るか、サイン、私物サインかみたいな感じのね、ことやってたんですけども。で、なんかチェキの調子が、なんか電池がちょっと持ちがなんか悪いのか、なんかちょっと先にチェキから取らせていただきますね、みたいな感じのことで、チェキ希望者は、みたいな感じで、だいたい半分ぐらいの人が、で、まあ、並んでみたいな。で、ちょっと試し撮りみたいなこととかしつつ、なんか、出てこないなっていうの。でも会場のみんなも頑張れ頑張れって白いの出してって言ってました。
最低な現場やな。
会場の人たちはもうみんな最低ですよ。面白いんですけどね。
ね、
仕込むみたいな言葉があった時に、しこみたいな。みんな言い出すみたいなとかね、面白かったですけど、そういうなんかもう治安の悪い現場ですけど。
悪すぎる。
面白いんですよ。で、そんな感じで、白いの出たねみたいな感じのね。チェキをね、みんなでね、取って、僕はサインだったんですよ。だから後の方でっていうので。でもうそのサイン待ちの人たちはまあちょっとそこで待ってる間にちょっと雑談とかしてたんで、まあこれ僕高知からのお土産です、ビスケットどうぞって渡してました。サイン待ちの人たちに渡してましたね。ビスケット、まあまあヌオーノみたいなね。ヌオーノ絵柄のビスケット、
いつものね。
そうそうそう、ミレービスケット、
うん、
を渡して、で、まあそれで僕もサインの方、順番になったんで、並んでサイン書いてもらったんですけど、僕がサインもらったのは、あゆみさんの CD なんですけど、昔発売されたフリー CD って言われるやつで、嘘つきサイダーってタイトルなんだけど、別ラジのオープニングで使ってるんですね、これ。これ別ラジのオープニング曲ですのところに CD にサインもらってっていう、これにサインするの初めてだみたいなことあゆみさんも言ってました。で、
あゆみ、
そうで、それでこれサインして、もういつもラジオでかけさせてもらってますみたいなこと言って。そんな感じの、まあそんなサインもらってよかったね。でみんなそれで全ひとしきりみんなもらった後、じゃあ退出しましょうって、皆さん出て行ってくれないと私たちこれからご飯なんで食べれないんですよみたいな話しつつしてて、一部と二部の間に飯を食うみたいな、ここら辺なんかありましたみたいなこと言ってたら、米田とかねありましたよみたいな、米田かモスバーガーかみたいなことをね。もう場所バレちゃうな、某所って言われてるのに。で、その米田のところで、そういえばカーテン開けて、米田にいるのかなって見てたんですよみたいな、あゆみさんが言ってて、その時に、で、あ、じゃあ手振ったら返してくれたんすかねみたいなこと言ったら、あ、ちょっと多分返したよって言ってて、あの時手振っときゃよかったって。そういう話もありましたよね。まあそんな感じで、で、そこはだいたい10人近く、8人から10人ぐらいでこう、みんなでどっかこの近くで食べますかみたいな感じでね、言った時に、米田じゃあ入りますかってなったんですよ。で、米田入ろうとしたら、もうほとんど人がいてて入れませんってなったんですよね。入れんのかいってね。じゃあどうしようかなって思って、近くの喫茶店があったんで、じゃあそこでっていうので、そこに行って、いろいろまたね、エロゲ談義といいますか、まあ、いろんなお話をしましたね。その中でカボス SP プラスさんって方がね、いらっしゃるんですけど、その方がね、割と、業界の裏事情というか、なんかそんな話じゃないですけど、まあいわゆるなんだろうな、ゴシップ、ひとくくりにすると、なんだろうな、業界ゴシップ、エロゲ界のさらば青春の光の森田みたいな感じで思ってもらえればいいかな。そういう感じのことをね、いろいろ聞かせてもらったりとかね、へえそうなんだみたいな、もう絶対表じゃ言えないけど、ライッコリさん聞きたかったら後でまた。なんで俺がそんな拡散してるんだよ、よくないよね。あんま聞かせられない話でしたけど、なんかそういう話とかもしつつ、そこに18歳の子もね一緒に いたから、こんな大人になっちゃダメだよみたいなことをね言ったりしながらね、なんかもうちょっと公共の場だからタイトルとかは伏せつつエロゲの話をしました。さあそんな感じのね。で、一部二部で二 2部始まってもう一回行くわけですよね。もうすでにもうあゆみさんがスタンバってる分かってから、始まる前からもう行かなきゃって思って、もうあの早めに入って、でもやっぱくじ引きなんで、初めに引くとちょっとやっぱちょっと怖いなって思ったから、ちょっと先にあのみんな行かせて、何人か行かせて、じゃあちょっと引きますかって言って引いたら3番でした、
はい、おーすごい、
まあ、ちょ一席ずれただけだねってあゆみさん言ってました
確かに
で、あの周りもやってんなやってんなっておいおい箱になんか折り目ついてないじゃなかった紙にって言ってましたけどね。まあまあ運なんだよね、こればっかりはもうね、うん、3だったんだけど、それでみんなこの中誰かコメダ行ったみたいなことをあゆみさんが言ってて、いや行ってないっすねみたいな話してたら、いやさっきもね、休憩中にカーテンから覗いてたんだけど、なんかヘッドホンつけた男女がカウンターのとこにいてみたいななんかそれでこのあとイベント来る子かなって思って手振ったんだけど、変な顔されたってなあ違うんかいって誰も言ってねえのって話だったね。でまあライクイさんコメントでなんかつけたでしょって書いてますけど、1回目と2回目の1部と2部の、くじ引き、数字の書かれてる数字のフォントも違ってて、一切とっかえてます。で全とっかえしてるんで何もできてないです。そんなことはしませんし、そもそもその紙持って帰ってます。1回目の1部で引いた紙はってね、だから不正もなくちゃんとね最善だったんですけどね。でまあそれもまた質問コーナーとか、あとそのまあそのマシュマロ読みというコーナーだったんで、匿名でもねいろいろ事前に紙に質問ボックスみたいなところに匿名だったらこっちでみたいなのがあったんですよ。で匿名の方でなんかいろいろマシュマロがあった中で僕の自撮りですみたいな写真とか紙とかねなんだこれみたいなねのがねあったりとか、したわけなんですけどもね、うん、縦読みでこれはクソマロですって書いてるやつとかなんかいろいろねクソマロとかそういうのを読みつつ、なんか本当のお悩み相談もあったりしてね、それも読みつつです、読んでまあいろいろねやったわけなんですよね。まあそういうのがありつつ、まあでそれでまた性癖借り物競争ですよ
また
ですよ。まあこれもまた、まだ引いてないジャンルがまだ山ほどありますからでそこでですね、なんですかね、いろいろやってる中で、ユリってのが出たんですよね。ユリか語れる人いるって思って、じゃあもうちょっと、なんか僕と別のチームだったんですけど、ここでもう一部で審査してた雪玉さんにがオールマイティーカードということで、ちょっとゆりちょっと喋ってもらえませんかって言ったら、これ僕のデータにもないぞみたいな感じになってなりはしたんだけど、やっぱそのちゃんといろいろゆり系のコミック、ゆり姫的な本も読んでるたりしてたらしくて、そこからの知識でいろいろ喋ってたっていう喋ってくれて、あーすげえこんなんでも喋れるんだってねありましたね。でちなみにライコイさん、ふたなりってジャンルはよりとは別でありましたふたなりはふたなりであって、一部で引いちゃって、うわこれ二部に来る人向けだからちょっと返すわって、いや二部の人にちょっと一人女性の方がいて、ふたなりジャンルに詳しい方がいらっしゃったから、あこれこの人向けだなってので、でそのそれ引いちゃったから、2部の方でいろいろ引いた中でこれ引いたから、あじゃあちょっとトレードしますね、そっちのチームにいらっしゃる方にこれ語ってほしいんでっていうのでで、それで交換したカードで来たのが NTR って書いてるってNTR の紙渡されて、NTR かーっていうので、そこで僕のチームの中にちょっともう誰とは言いませんけど、その
さっきあの質問コーナーの時にあの彼女さんが寝取られた人がいて、なんかそういう質問してた人がいて、で、そういう人生相談してた方がいたから、あのその人にその人にこの紙持たせてLTR LTR ってなってなって掲げて掲げてって、もうそれはかわいそうだからやめてあげてってあゆみさんが言ってましたけど。まあそんなそんな感じでね、まあその、まあ、そこっちはなんだっけな、そういうので養女とかもあったかな、なんかそういうのとかねありつつ、なんかねまあ それでいろいろまあちょっと その回もいろいろやりましたよみたいな感じでね、楽しく盛り上がりました。
よかったです。
よかったです。本当に。魔法少女ってジャンルが出たときは、どうしようかって思いましたけど。ナースとかね、あったんですけど、ナース喋れないかどうだろうみたいな。あ、催眠もありました。洗脳はなかったけど、催眠はあったな。催眠あって、もう俺もう思わず言っちゃったもん。誰か青の結びさん呼んできてって、まあこれも催眠好きの女性声優さんなんですけどね。もう僕ぐらいしかこういうツッコミできないと思うんでね。そういうしゃべり、あれしゃべりましたけど、まあ、なあそんな感じのね、まあ、いろいろやりましたって話で、まあ、楽しかったです、これも。うん、俺もまたなんかね、本当にみんななんか、ちゃんとしゃべれててよかったですね。魔法少女ものに関しては、なんか、負けてほしいって、敗北してほしいっていう願望で、あゆびさんが分かるって言ってましたね。魔法少女っていうのは、日曜日やってるようなのは、もうあれは偽物ですと言われて、魔法少女には負けてあるべき、負けるべきですって。まあそんなね、話はしてましたよね。はい、まあそんな、癖が強いイベントでした。まあそんなね、感じで。それで特典会でまたチェキをしてっていう、チェキとサインしてみたいな話だったんですけどね。で、それでチェキをまた、一部は僕サインだったんで、二部はチェキを取るってことで、チェキ取ったんですよ。で、チェキ取って、ハートいいですかみたいな。ハートかダブルピースがいいですねって、あれ顔ダブルピースで取るか、チェキ、ハートで取るかって、どっちかね、ダブルハートで取るかみたいなことをして、で、ちょっと思って、どっちでもいいよってあゆみさんは言ってくれたから、で、ハート？え？グッとした方がいいって。いや、どっちでもいいけど、みたいな感じでね。あ、一部の方でね、グッとして、片方ハートでグッとするやつやってたんですよ。しかも、まあ、真顔で、あゆみさんが真顔にする、なる、みたいな。表情豊かなんですよね、あゆみさんもね。そうなんで。やってくれてたから、もう、じゃあ、ちょっとガチハートお願いしますって言って、ちょっとハート取ったっていう話でね。まあ、実際写真見たらちょっとずれてたっていう。ちょっと悲しい話はありましたけども、まあそういうね、感じで、まあ全員で、写真撮ってみたいなね、全員写真じゃない、なんか全員サインとチェキ両方を、まあ、やる特典会で、ちゃんとね、もうみんなで、楽しくお別れしましたって話で、イベント楽しかったねって話です。まあそんな感じで、
よかった
です。イベント終わって、その後、何人かで、コラボバーっていうところに来ましたっていう話ですね。秋葉原にあるコラボバー。これもあゆみさんがちょっと主催してるバーがあって、コラボバーがあって、そこでまあ12人ぐらいですか、なんかそのコラボメニュー、ドリンクとかメニューとかが提供されてるっていうコラボバーが秋葉原にあるんですよ。でそこにも行くっていうことで行ってきて、楽しかったんですね。それもまた、まあそれだいたい8人ぐらいか、でそこで何人かにちょっと今度タイトルコールお願いしていいですかみたいな話もしつつね、別ラジのタイトルコールの、なんかこう依頼を してきましたってね。ああ、ね、グッドオーバーさんもね、行ってきたんですよね。写真で見ましたよ。行ってんなーって思いながら。なんかね、一緒に行けたらよかったんですよね。まあ、そんなこんなで、まあ、行ってきて。で、そこのバーのマスターの方が、あゆみさんのラジオで、この前ゲスト出演されてたっていうのもあって、ラジオ聞きましたよ、みたいな話もして、僕、そこで、読まれてた、メール読まれてたものです、みたいな感じのね、話もしました。そういうアピールをしつつ、で、まあ、そんな感じで、 そのバーのマスターにもビスケット渡して楽しかったねって話でね、まあそれで帰ったら12時ぐらいですか、12時ぐらいですかね、両親の家に2日目のお泊まりでございます。でもうなんかね、それもまたそのバーでアルコールもちょっと入ってたから、もうちょっとこれシャワーも浴びる気ないわ、もう眠いわって思ったから、で両親もすでに寝てたのよ帰ってきたら。でも寝てたからもう全然相手もなんか起こすのもあれだなって思って、俺もそのまますぐ寝ましたっていうね。で朝起きて8時ぐらいに目覚ましかけてたんですけど、まあその飛行機の都合もあってもう9時ぐらいには東京駅行っときたいなって思ったから8時ぐらいに目覚ましかけたんだけど、起きたの7時。
早
っ。早いね。
おじいちゃんやな。
おじいちゃんだね。結局起きちゃって、それぐらいの時、ちょっとその後ぐらいかな、りょうやも起きてきたから、昨日のイベントどうだったってりょうや聞いてくれたから、まあ、ちょっとこういうことがこうあってこうだったよって、チェキ取ったよってサインもらったよぐらいの話はしますよね。もうよかったねみたいな話聞いてくれて。まあそんな感じで、で両親にもありがとうって言って、もうちょっとそこ出て、8時ぐらいにはそこ出て、東京駅でなんかまあいろいろね、お土産とか買って、なんかベイマックスと東京バナナがコラボしてて今、そうベイマックスの
人しか知らん、
すげえなんて思いながら、それもちょっと買っちゃったりとか、あとちょっとおばあちゃんから頼まれたひよこまんじゅう買ったりとかね、空港でひよこまんじゅう買ったり、東京バナナ買ったりして、お土産買ってよし行こうって思ったら、まあジェットスターなんですよ、ジェットスター、高知行きが1便しか毎日1便しかないでおなじみのジェットスターなんですけど、でそこであのあれ重量制限あるんですよね、実はね、7キロっていう、
体重じゃなくて
、でその行きはクリアしてたのよ、でも帰りはお土産買っちゃったから重量オーバーでした。で重量オーバーやって5000円取られました。重量オーバーでね、俺もだ取られるだろうなって思ってたけど、今まで取られたことなかったから、なんかまあこれも一つのなんかもう話のネタでね、ここで喋ろうかなって思ったから、なお土産話なんかいいかなって思って、あえて赤マスに行くみたいな桃鉄で言うとこのあえて赤マス行ってみましたっていう話でね、もう今後はもうあこれぐらいお金取られちゃうんだって思ったから、もうちょっと事前になんかこうね、申請すればいいんですよ、なんかプラス料金追加料金みたいな感じで予約の時に、なんかそしたら1500円ぐらいで済むみたいな話なんで、でその時に今度から東京から高知帰るときはお土産いっぱい買うだろうから、重量は重めにしとこうかなぐらいの、はいっていうお話でした。そんな感じで高知帰ったよって話です。はい、楽しかったねって、
いいですね、
ご清聴ありがとうございました。はい、ここどう楽しそうでした、僕は。
楽しそうでは
なあ、よかった。まあ俺も行ってよかったなって思ったよ、東京今回も。本当にもういろんな人とおしゃべりできたし、もうこれまで関わってこなかった人たちとかもおしゃべりできて、あこれってこういう方なんだみたいな。ただ名札をつけてたから、この人なんだみたいなのは分かったけど、顔と名前はまだ一致できないね。やっぱ僕も覚えづらいというか、だからバー行って8人ぐらいで4人4人のテーブルだったんだけど、隣座ってんの誰だっけってなって失礼な話だね。でその時にあれツイッターやってます、ちょっとアカウント教えてもらえますかって聞いたんです。これしたら名前消えるんだよね。これもう今これを言うことですごい手の内を明かしたことになるんですけど、人の名前がこの人名前なんだっけってなった時、ツイッターフォローしましょうみたいな感じでフォローするっていう、これは一つのあれですよライフハックじゃないの、なんだろうな一つのね、また賢いねっていう、自分でもその時起点が効いてたなって思ったまあいいんですけど、まあそんなねことも しながら、 まあまあ、だから最近俺がフォローしてる人のフォローリストの中に、あ、この人名前覚えられなくてこの人フォローしたんだなっていう思われたら怖いね。怖いですよね。ちょっとね、あの顔と名前覚えられない人間なんですっていうとこだけ、あのちょっと、申し訳ないですっていうことだけちょっと、言っておきたいなと思います。はい。まあまただから、その、今度また東京行ったとき、その人たち会うか分かんないですけど、会ったときは、また、名前を言い合いましょう。名前から始めましょう。関係性がリセットされてなければいいんですけどね。はい。そんな感じで。ございました。東京の話でございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ってことで、大丈夫ですかね、この後大喜利コーナー行っていいですかね。
いい
よ。はい。では続いてはこちらのコーナーでーす。
別ラジ大喜利のコーナー。
はい。ってことで別ラジ大喜利のコーナーでございます。はい。今回はですね、今回募集した大喜利ですけどもこちらでございますね。
新番組。夫婦の寝室探訪のあるあるとは？
ということで新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとはということで、募集したので、いろいろ読んでいこうかなと思ってますね。ありますよね、そういう夫婦の寝室に、土足で入って立派なベッドですねみたいな感じの言う番組です多分。そういう番組のあるあるをね募集したんでね、読んでいこうと思います。まず新馬お兄さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは？
ゴムのメーカーシェア率を密かに計測している。あ、このご家庭には相模のがあってみたいなね。そういう感じだから、うん、ゴムじゃない、これは 0.01 ミリがこの家はあるんだなみたいなのを統計を勝手に番組が撮ってる、番組調べが今後出るかもしれないって話ですね。はい。うん、さあそんな感じで続きまして新馬お兄さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは？
昔はベッドが一つだったのに数年後再訪問したら二つになってた。これ悲しいですね。
うん、
これはちょっと悲しいですねっていう話ですけども、はい。続きましてですね、こちら本物の偽物さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは？
昔はダブルベッドだったのにと愚痴る奥様の姿が毎週。これお兄さんのやつとちょっと被ってますね。だから被ってるからちょっと読んだんですけど、まあ他にもいろいろあったんでね、ちょっと後でまた本物偽物さんは読むとして、あとお名前山やんさんからもいただいてます。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは？
ベッドの下からエロ本が数冊出てくる。いやーね、まあこれはこれでね、ああこういうご趣味なんですねみたいな感じのとかね。いやエロ本はでも許せないでしょう。ポメチ的には
嫌ね。
嫌ですか？
嫌だね。
嫌ですか？
もうエッチっていうか、もう他の女見んといてほしい。
あ
ー、そもそも
なるほどね。とてもこれはどうなんだろう、ポメチが束縛が強いからなのか、
いや
他の人もそんなもんなのか。
僕は嫌じゃない、僕は普通に
僕わかんないから、うん、僕独身だから。いっぱい読んじゃう。
でもどうやろう、うん、AV 見られるぐらいやったらエッチな本読んでるくれてる方がまだマシかも。
動画より静止画の方がまだマシってこと？
まだだって会われへんしリアルじゃないから。
あ
いや AV 存在しちゃうやん。
AV もそんな会わないよ、会えないよ多分。
でもイベントがあるわけやん。
あ、イベントあるけどやらせてくれるわけじゃないでしょ。ファン感謝祭って本当のファンだと思ってる？
いやなんかそのワンチャン会えるし、そのイベントで。
あ、まあね、
やるやらへんじゃなくて、うんうんうん、実在するから。
いやでも
漫画って実在しやんから、
うん、どう、あ、まあそうか、まあ、非実
在だってありえへん体型だってあるやん。
実在非実在ってまあそうかあるか。
うん、
なエロ漫画はまあいっかじゃって感じ。
嫌やる？
嫌な。
だ、嫌やる。
そこから得た知識を実践するみたいな、ダメか。
うん、でもそれやったらなんかあれあれやん、勉強みたいな、 AV でも。
ああそうね、
そのなんかそのテクニックみたい な、うん、
な一緒に見るのはいいか。
それはポメチの気分。
あ、気分か。これもう、
うん、一緒に見ようってなったら
女心は難しいなっていう。僕には
ポメチ心が難しいな。
ポメチ心がね。あ、なるほどね。まあ まあまあ皆さんもね、よかったらポメチ攻略の際はなんで攻略ワイドクのもんなのにねっていうね、うん、話ですよね。へっていう話で、はい、ございまして、続きまして、山山さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは。
家が狭いから夫婦の寝室がそもそもない。あー、これはこれは悲しいですね。リビングで寝てるタイプか、寝室がないって、そういうことですかね。こういう家もあるんですかね。家が狭いというねタイプでございました。はい、続きまして山山さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは。
戸棚にコップと一緒にオナホが置いてある。
うわ、悪くない？
これなんかおしゃれなオブジェっぽく見せかけるオナホってあるよね。
見られてるんかと思って、
なんかそのオナホを裏返したらなんかその、うん、なんかこうかそうオブジェになるみたいな。リバーシブルみたいな。
あるね。
なんかね、うん、オナホもダメですか？
もうそもそもなんかその一人でする時間にやったらポメチの穴使えばよくないって思ってる考えやから。
あー、なるほどなるほどね。確かに
ここに、なんで一人でする必要があるの？ここに穴あるやん。
ここにあるでしょって。
あ、ここにオナホがあるでしょ。
すーげー、もう自分から言っちゃうタイプ。なるほどね。
はい、
ね、なるほど。そうね、まあでもオナホってね、でも医療器具というか、まあね、そういうドラッグストアに売ってるぐらいだからね。
まあね、
そうそうそうそうっていうことだとは思うんですよね。はい。じゃあ、まあそうだね。続きまして山山さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは。
タンスの中にムチとろうそくがしまってある。
SM やってる
よ。これ SM、SF 夫婦で SM やってるんですねみたいな感じですね。まあとんでもないとんでもないですね。なんていうんですかね、もうなんかだ、そういうなんか道具使ったり、あ、これはもう生々しいか、言わなくていいです。聞いた僕がバカでした。はい、愚かでした。はい、ノーコメントでお願いしますね。じゃあ、はい、はい、続きまして、浜浜さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは。
夫が僕はいつも床で寝てるんですけどね、かっこ笑いという小ボケを言いがち。なんかベッドは奥さんのもので僕はいつも床で寝てるんですけどねってことですよね。なんかそういう空気を悟られたくないのかな。いや、一緒に寝てますよ感をね、ちょっと人前では言いづらいみたいな感じなんですかもしれないですね。はい、続きましてですね、ほぼの偽物さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは。
ベッドの下にある大人のおもちゃをイジリー岡田が レロレロする。いや、これあれ、イジリー岡口って書いてる誰だよ。ベッドの下に大人のおもちゃがあって、これをレロレロレロレロって。それはもうね、面白い、絵面的には面白いですけどね。大人のおもちゃはあるんですか？あ、これもあんまりいかない方がいいやつ。
おうち、いや別に NG ないんで。
ああ、そう、
大人のおもちゃはいっぱいある。
あるの。
うん、
それはでも
あるよな。
うん、あるよ。
それはでも一人、
大人のおもちゃ言うてもあれやで、もうさやちゃん全然。
うん、でもそれは一人でしちゃうってこと？
そう。
だって俺お風呂場の壁ジンコ突っ張ってるよ。
はあ。壁に耳ありなんていうのは聞いたことあるけど、壁にチンコありですか？
チンコあり。
いや、それは
別にね、そんな使ってない。
まあ、あれでしょ？
ワイド
ワイドクもね、ちょっとね、疲れてる時とかもあるからってことで
しょ？あ、そう。うんうんうん、まあ、時はそのおもちゃのチンコを使ってやってって言ってる。
でもワイドックは一人じゃしちゃダメだよってこと。
そう。
なるほど。
え、なんで一人でするのとセックスって違うの？一人でしたいの？
まあでも別もんっちゃ別もんだよな。だからタイミングとか、自分の好きなタイミングでこう。
え、全然、うん、自分の好きなタイミングで入れたいって言って入れてくれていい。
いや、そういうのがね、いや、一人に、なんだ、あ、
でも一人でしていいけど、ポメチン にはマジで墓場まで持ってってなって思う。
そうなんだ。あ、なるほどね。
うん、言わんといてほしい。
バレなきゃいいのか。
バレなきゃいい。うん、バレなきゃいい。
あ、そういうことね。まあまあ、
何事も、
あの人によってはちょっとね、あの鎮先にティッシュがついちゃってバレるみたいなパターンあるからね、ちょっと気をつけてください。誰だよ。そんな、ちょっとそういう面白いエピソードですね。ちょっと思
い、ほら、だってお兄さんも言って一人でするの病むから嫌だって。
ああ、うん、まあ確かにね、
そういうことですよ。
まあお兄さんもまあまあまあ、僕はもう一人の時間が長い、期間が長いから分かってないだけですけどね。はい。さあ続きまして、本物偽物さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは。
奥さんのことを清楚ですねと最初に紹介するが、その後実はと化けの皮が剥がされていく。
え、どういうこと。
だもう清楚系ってなんか清楚っぽくないよねって話でしょ。実は内面は、なんか
そんなもんじゃない。待って、長野メインもそんな、そんな感じやった
よ。実名出ちゃった。あの T 中 K さんとかもね。
そうそうそうそうそうそう。
T 中 K、
長野メインさんもね。
メインさん。俺言ってねえからなって。でもあれは本当本人もだ、誤解を招いたという言い方だけどね。まあ、真相は分かんないよねって話ですね。
うん、
まあまあまあ、本人はそう言ってますって話です。
そうです。
はい。まあ、清楚系、僕長野めいさんもテレビはあんま見ないから、テレビはあんま見ないから
だ。
あ、そうなんだ。長野めい何出てた。なんだ、
箱詰め、箱詰めとか。
あ、やっぱあれか。うん、働く細胞出てたのは長野めいだっけ。あれ、
そうなんや。
あれどうだっけ。え、違ったらごめん。働く細胞の映画のあれは、あ、長野めいで合ってる合ってる。長野めいと佐藤健のやつだ。うん、そうそうそうね。うん、なんかね、うん、まあまあまあまあ、うん、なんで知ってんの、なんで知ってんの、なんで知ってんの。いや、もうどういうテンションかって言ったかは知らないですよね、それは。字面なんで。はい。さ、そんな感じでね、ラストです。こちら本物偽物さんからいただきました。
新番組夫婦の寝室探訪のあるあるとは。
掛け布団をめくったらちょうど不倫現場だった。それでも俺はやってない。
やってるよ。
やってないんだ。やってないって。
もう考えてもやってるよ。
やってない。
やって、
やってない。あの、裸でちょっと寝てただけ。
やってるよ。
どういうこと。
やって
ない。ね、それ
やってない。
それ何、それ何、それ、え、なんで知ってんの、なんで知ってんの。何の話ってね、もう話ですけどね。はい。まあまあまあ、そんな感じで、ございましてですね、まあまあまあ、以上でございました。大喜利面白かったかな。楽しんでもらいましたかね。
はい、はい、めっちゃ
じゃ楽しかったですか。はい。じゃあまあそんな感じで、こちら山やんさんからですね、いつもお世話になってます、お題を考えました、ご自由にお使いくださいっていうので、12個ぐらい来てるんですけど、と1個ずつ読んでいいですか。1個ずつお題を、
はい、
お題の方をいただきましたということでございましてね、いきたいと思います。はい。まあサクサクいきましょうね。女子校の警備室に貼ってある部外秘の通達の内容とは。いきなり難しい系が。
うん、
いきなり難しいな。
なんて、
女子校の警備室に貼ってある部外秘の通達内容。部外秘ってところがね、またね、あれですけども、
部外秘って何。
だ、漏らさないようにねってことでしょ。警備室内でだけでの秘密のなんか通達内容なのかな。まあちょっと難しそうなんで次行きましょう。はい、
はい。
5年ぶりにエッチをする夫婦にアドバイスをするならば、
ちゃんと濡らせ。
ちゃんと濡らせ。ああ。なるほどね。そうそうそうか。そういう感じね。まあまあ、次行きましょうね。はい。セックスレスに悩む妻に母親が与えた驚愕のアドバイスの内容とは。妻に母親が、
アドバイスするの、セックスレスに悩む。
どっちの妻？あ、どっちのお母さん？
妻の おかじゃあ、あそうか、でも義母とは書いてないから母親って書いてるからな、自分の母だよね。自分の母にあのセックスレスを打ち明けるのも相当ですけどね。
うん、
そんな大き
い。親にそんな性的な話したくない。
したくない。やっぱそうだよ。うん、やっぱ恥ずかしい。
うん、
やっぱ、てか言わないよね。そこはね、
言わない。自分の裸とか絶対見せたくないもん、親とかには。
まあそれは。
レスやったら。
それは僕もそうだよね。でもこれ聞かれたくないよね、うん、このラジオも。絶対。
こんなんやどうしよう。
これ聞かれたらどうしよう。本当だよね。
だから、うん、もう生きていけないよ。
ああ、もう生き恥を晒してる。考えないようにしましょうね、僕もそうだよ、僕もそう、同じ同じめちゃくちゃ身を削って喋ってる
、ね、別でアドバイス、
まあ濡らせていいんじゃないのこれも
ちゃんと濡らすんだよ、
ちゃんと濡らすんだよ、
ちゃんと濡らしてからやるんだよ。
ハマハマさんから整形って来てます。
整形
だから顔変えて旦那の好みの顔に
え、だってさ、そもそもさ、好みってやから結婚したんじゃないの？
そうだよね
って思うけど、
ね、
うん、
え、いつまで、いつセックスレスって、まあでもぶち当たる、ぶち当たると思うよ、うん、その
え
どうな
の、ぶち当たったらと、ごめんやけどちょっと女風に行かせてもらいます。
ダメ
だよ。あーそうね、なるほどね、ワイド
だから向こう別に、そうだから風俗行ってくれていいよって言う、こっちも
ポメチの性欲が落ちる場合もあるかもしれないよ。でも
え、だいぶ落ちたね今
え、今 でそうなんだ、
うん、これでも毎日をなってたもん、
激しい時、
10代の時、
10代の時、なんか、うん、やばいな、変な想像しちゃう、やばいやばい
いやー
いやー
変態
変態、あ、想像はしちゃダメですってね、
くんなくんなくんな、
え、やってた今、
やってねえよ、
ダメだダメだ、100飛ばされちゃう。
いや、なんかぬくもりがある。
どこに
やってた形跡が。
やめろ、もう終わってからにしてください。終わってください、終わってからにしてください。ハウス、ドッグハウス、ドッグハウス、
はい、ドッグハウス、
俺のハウスここやね。
どうしよう、もう早く終わった方がいいですかこれ途中まで、
あ、ハウスして、はい、お願いします、はい、
今離れてチャリアスぐらい距離を離してると思ったんですけどソーシャルディスタンスが取られると思ったんですけどちょっと難しそうですね、はい、じゃ続きましてこちら、お題、ドラゴンボールのパチモノ、シリコンボールの閉まらない内容とは。
閉まらないっていうのは、
閉まらない、オチが弱いのかな閉まらない内容、
なんとかボールで閉めないとあかんって
ことじゃ、シリコンボールの閉まらない内容を考えよう。あ、まあこれはいいや、うんうん、
難しい、パス、
難しい難しい、うん、さ、続きましてですね、こちら、オナニーがやめられない男子中学生に部活の先輩が与えた役に立たないアドバイスの内容とは。
精子って美味しいらしいで、
やめられないからでもそれ面白いなそれ、ああアドバイスとして面白いな、役に立たない
アドバイス、
アドバイスない、オナニーがやめられない、
ちょっと難しい、
まあまあまあね、
オナニーやる、だってな、こすってるもんな、
あ、でも成績にも関わったりするよね、多分その中学学生ってさ、やめられないと、
あ、学年に、
学業にちょっと支障をきたすじゃないのって思っちゃうよね、
確かに。
どうなんだろうね、そこら辺自分の時どうしてたんだろうって、まあ多分
オナニーすればオナニーするほど点数上がるらしいでって言われたらめっちゃ擦るような、
それはもうなんかもうみんな授業中まで擦っちゃう、そんなこと言う大変大変、
擦りまくれ、
なんかはいじゃあまあ、はい、次、いきますね、違法注射をやめない近所の人に京都の人がするようないけずな警告を考えよう。
タバコ？
ああ、いやでもまあね、その京都人のね、そのあれですよね、そのもうなんか時間ですよみたいなことを言うのに、停止で張りまんなって言うんでしょ。
ああ、
そういうことでしょ。なんか
京都人、早く帰ってほしい時にちょっと暗くなってきましたねみたいな。
ああ、そうそうそうそうそうそう。なんだろうな。
お？なんて？何してる時って？
だから違法注射をやめない近所の人に、京都 の人がするいけずな警告を考えようだからね。まあまあ難しいかな。
なんか最近なんか警察見回り来てますねみたいな。
ああいいなそれ、確かにな。
いけずじゃない、い
けずだ、すごい、さすが。え、やっぱ関西の人はそういう感じのこと考えれるのかな、やっぱ京都
いけずだから、
いけずな京都人の考えそうなこと考えられるのかな。
なんか最近美味しそうな匂いしてますけど。
あ、はいはいはい、
なんか食べてらっしゃいますん。
あ、すごいね。おここら辺猫がおるみたいですけど、なんか、車の上に乗っかるみたいですよみたいな。、うん、そういうことだね、はい
はいはい、
猫爪立てちゃうとね、傷ついちゃうから、車のところと、はい、はい、続きましてですね、こちら、明らかに好みではない女子に告白されたときに断るための理由を考えよう。
好きじゃない、
ストレート、ストレート。ストレート、
じゃなくて、
じゃなくて、もうちょっとなんか遠回しじゃない、
遠回し、
いやちょっと、あ、なんだろうな、お母さんに18になるまでは恋愛しちゃダメって言われてる。
真面目。
断る理由ね、うん、まあちょっとこれはいろいろなんか考えられそうな気はする、続きましてですね、こちら、行く行く、あんあんに変わる新しい喘ぎ声の表現を考えよう。
うわー、めっちゃ面白そう。
おほうほうですね。それはおほう声だよ。それはおほう声だから、まあちょっとね、これはでも喘ぎ声の表現ってなんかもうなんか考えれば考えるほど迷走しそうだからな。はい、続きましてですね、
確かに。
はい、続きましてですね、はい、こちら、母親が娘の初体験を簡単に見破る理由は、
なんかパンツに血ついとったで。
ああ、そういう、まあなるほどね。おー、でも言われたら怖い。ビクってするよね。
なんかパンツ男の匂いしたな。
もうパンツ系からパンツ歩き方ちょっとやばく変じゃないみたいなことでしょ。
ああ、もう言ってるやん、ガクガクって
ガクガクってなってるやつ。うん、俺も考えたことないな、そういうの見たことない。セクハラじゃないそれって、でも
、はい、親からの
ね、親からのセクハラだよな。はい、では続きましてこちら、バンドがなんだかんだで40年間活動できた理由とは。急に下ネタじゃないやつ。え、裸で過ごしてた、どういうこと。
裸で演奏してた。
40年間活動できた理由、
うん、だからファンがいっぱいついてた。
もうなんかサザンオールスターズとかめちゃくちゃ長いけどね。あ、裸でやってないでしょ。いい曲作ったからいいじゃん。下ネタ、下ネタ、確かにな、うん、はめてって曲とかありますからね。
いいじゃないですか、
サザンオールスターズ。 なるほどね、アルフィーを想像、確かにアルフィーもバンドだもんな、ずっと活動できてるもんな、仲がいいからみたいなことだと思うんですけど、はい、続きましてですね、こちら、コンプライアンスに配慮したドリフ大爆笑の内容とは。ドリフの内容、ドリフ見たことある、
ドドドリフ
の大爆笑ですね。大好き、あ、結構見てたんだね、
エッチやるまでおっぱい遊んでたよ。
バカ殿と混在してませんか。バカ殿じゃないですかそれ多分。おっぱい神経衰弱とかだよね。
なんかさ、そういうのが好きやからさ、ワイドックは。
急にワイドック。
そういうの。
おっぱいが出てくるやつ。
おっぱい神経衰弱みたいな。
なの？
テレビでおっぱいが出てきたら。
そう、もうウホウホして勃起止まれ。
ウホウ。
急に、おつゆがいっぱい出ちゃうみたいなね。
出ちゃってると思う。
だらだらだらだら。
ゲーム好きなんでね。エッチなゲームが。
エッチなゲームが。エッチなゲームに、そうなんです、ね、エッチなゲームは悪くないと思いますけどね。
いや、エロゲじゃないですよ。
え、そうなの？
はい。そういう神経衰弱とか、そっち、裸の。
ああ、はい、はいはいはい。
あれが好き。だから、ツイスターゲームとか大好きなの、ワイドックって。
でも、わからんでもないわ。
なんでやねん、
分からんでもない、なんでやねん、なんでやねんじゃないよ。なんで切られなきゃいけないの俺が。ツイスターゲームって肌が密着するからいいよね。で、童貞特有のなんかそういうなんかあれ、
多分その後の罰ゲームが好きなんやと思うよ。
罰ゲームあんのあれって。
え、うん、なんか間違えたっていうか失敗したら即挿入みたいな、うん、そういうのが好きなんです。
あ、そういう AV それ、AV、
はいはい、
そういう AV が好きなんだ。企画物だね。
そうなんです企画物が好きなんです。あ、私には理解できません。
サイコロ振って出たマスでなんか行うみたいなやつ。
あ、そうそうそう、もう大好き
あ、
私には興味ないんですけどね。
そういうことかね、すごいね。
はい、
でもエッチなゲームですね、それは。はい、
意味わかんないよな、男って。
まあでもちょっと欲望的なことでしょ、なんか。そういう。
どうぞ。
はい。はい、じゃあラストです。はい。フォロー&リポストキャンペーンで運営が決して表に出せない裏事情とは？
むず。
ああ。
ゲームな？
フォロー&リポストキャンペーンあるよね。当たるっていう。
いいねしてくれたら応募できるよみたいな、ね、
そう
で運営が止めたやつ、
運営が決して表に出さない裏事情、うん、あのね、多分これサイン色紙募集、が当たると言いつつ実は用意してない実はあの1000名様とか言いながらポイントが1000名様に当たると言いながら100名ぐらいにしか当たってない
ありえそう、普通に
水増ししてる、
リアルにありそう、リアルにありそう
ぐらいしか考えつかないな、でもな、
難しいそれ。
ということで今回あのコーナーからちょっとどれがいいかなって思ったんだけど、あのこれにしようかなって思ってます。一応用意してきました、
はい、
バンドがなんだかんだで40周年活動できた理由とは。
あ、40周年って言っちゃってる40年間活動できた理由ですね。こちらにしようかなと思ってます。
はい、はい、
もしくはまあこっちもいいけどね。
フォロー&リポストキャンペーンで運営が決して表に出せない裏事情とは。
ああ、どっちかなと思ったんですけど、バンドにしますかね。
はい、
バンドの方で、こちらにしたいと思います。次回はこれを募集します。
バンドがなんだかんだで40年間活動できた理由とは
を募集します。こちらで皆さん、
はい、
送ってきてください。
待ってます、は
い、待ってますということでエンディングです。すいませんね、長く長々と、もう
長
く眠たいですか、お時間
全然
大丈夫ですか、
うん、
実は昨日もなんか電話してたんですけどってね
酔っ払い、
うん、なんかね
酔っ払い電話
すごくね、うん、あれはどうした、酔ったから電話してきたの
いやなんか休みやでみたいなのがワイドックが言ってきて、
おうおうおお、どういうどこ情報、どこ情報、俺休みじゃなかったんだけど結局
じゃあ電話しようみたいな感じで、おうおうおうおう、ワイド寝てるやん、
結局寝ちゃってんだ、ね、
それであのなんか明宏に電話しようぜみたいなノリで電話したら、
電話来て、
うん、もうもう一本酒が家にあったから、うん、まあ合計10本っていうか10杯ぐらい。
お酒は何なの、その好きなの。
いや別に好きではない、
好きではないけど飲んじゃうの。
なんか酔ってるふわふわってした気持ちいい、あの気持ちいい感じが好き。
ああなるほどね、
うん、だからそれで飲んでてんけど、昨日は普通に飲みすぎてキャパ分かってなくて、
うん、なんか 2,3 回トイレ行ったもん
あれ履いてないでおしっこしてただけやで。
おしっこ、もう分かってるよおしっこだからおしっこなんだろうなと思ったり、ね、うん、
おしっこでずっと息切れでダウンしたな。もう
なんかね、最終的になんかもうグロッキーになってたからもうこれ以上飲んだらダメだよみたいな感じになってたから
そう
もうバイバイっていうなったり、
バイバイ、でもバイバイしたの覚えてない、いつバイバイしたの。あれ
もう、ね、いつだってな。でもね、最終的に、
うん、
そう、上着を脱いでて、
あ、そう、なんか言われた。
それを、あ、覚えてない。
覚えてないの。だから記憶ないの。秋広に電話したことを覚えてなくて、うん、なんか、笑ってた、めっちゃ。それは覚えてて、その、なんか、ところどころ記憶がない。生きてる。
もうお酒飲む、
だから意味わからへん、ね、写真載ってたからさ。
記憶なくしちゃったり
とか。ハートの写真出てきた。
うん。いや、そうだよなんか画面越しにハート作るみたいにやってたよ。
ほんまにもう何言ってんのと思って、面白かったけど、
面白い、秋広面白い、好きって言ってたよ何なんだろうな結局
まあ記憶ないのかってね。結局だからなんだろうな、最終的にそのだから服脱いじゃって、だからその谷間見えちゃうみたいな感じだったから、足でなんか通話切ることでなんかこう足で通話切ってたよ。スマホの足の指でバイバイで切った。
いやん、足フェチにはたまらんやん。
手で切ると見えちゃうから、
うん、あえらい
足で切るよって切ったっていうことして終わったね、
うんうん、お酒怖いからちょっと当分、
う
ん、
ちょっと動画回そう、次は酔ってる時
脱いじゃうから、
うん、もう動画回してるってことをこれ事前に言っとけば OK だよね。言ってなかったら盗撮だから
確かに撮りますよってね。
そうそのあゆみさんも言ってたもん、なんかこう事前にその録音をするから法的証拠になるんだよ、うん、ならない と盗聴になるから法的証拠になんないって、はいはい、なんで詳しいんだろうねあゆみさんさあそんな感じさあそんなことでございまして、そんな皆さんからね、こういうね、なんかいろいろなんかあのこんな感じのポメチさんにね、ご質問とかあればね、なんか送っていただいても、ね、
あ、欲しい、
うん、いい
と思います、ね、NG ないんで、
あ、NG なしだということでね、この人妻に、はい、若い人妻になんかね、皆さんねギリギリを攻めた質問でもいいですなんか喋、ってくれたら、喋、ってくれるらしいんでね、まあなんだったら最悪こっちでカットしますんで、はい、うん、あのこれカットねで言ってくれたらカットしますんでね、
ここ使わない
よ、ということでね、じゃあ本当に送ってきてください、
は
い、
マジで100件ぐらい送ってきてください。
あ、すごい、もう
全部答えるんで、
僕が目を通すのが疲れるやつ届いたら、ね、マジかってな、はい、
いっぱい待ってるね、
はい、いっぱい送ってきてくださいということで、ございまして、まあそんな感じで、ということで、アドレスの方はですね、別ドットだからね、@gmail.com までってことで、bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
お願いします、
はい、ということで、ございましてですね、まあエンディングはまあそんな感じなんですけど、皆さん、なんだろうな、あれだ、お知らせありますか、ポメチさん、お知らせとかないですか、なんか推しのなんか活動を応援してくださいみたいなやつでもいいですし。
そんなん言ったら、宝生マリンの推し活をしてるので。
ああ、なるほど。宝生マリン船長、はい。メンバーシップとか入ってたり。
いや、まだ入ってないの。なんか、
それは。
なんか切り抜きで見てる。時間なくって見る、ライブとか配信を。
ああ、でもそうだよね。長いもんね、ああい
うの。そう、だから、なんか、それやったら、グッズとかにお金かけたいなって。
なるほどね、
思ってるからグッズちゃんと買いました。今回もスマリーのやつ、スマリーのリュックね、昨日買ってて、
そうそれは覚えてない、それもなんか
それは覚えてる、ちゃんと
それは覚えてるんだ。なんかそう発売
買ったか覚えてない、
8時だったかな、8時にちょうどなんか販売開始みたいなんであ
そう
買ってって言ってた
買ってもらいました。お金返せって言われたけど記憶ないからわかんない。
もう
まあ、ここだけの話だけど、今ワイドって寝てるから言うけど返しません。
もうワイドックスやーですね、はい、
スヤーなんで、
はい、じゃあもうね、今ワイドックのいる間にもうなんかもうやだな、変な感じだな音声としてワイドックを聞かないようにしてほしいですね。これオンエアチェックってワイドックしないと思うから基本的に大丈夫、
う
ん、ね、はい、そんな感じで今逆に質問してもいいですよ、コメントであ
、ほんまやどうして
お夫の犬間に嫁と喋るなんだこれはオンライン NTR
られやった。
いやー、まあそれはね、でもこの配信終わってからでもね、ツイキャスのあるんで、まあそれでもいいですしね、あ、まあまあとりあえず皆さんからまあいろいろ募集したいと思いますって感じ。
なんかあるかな、みんな。なんか気になることあんの、ポメチに。
わかんないです。とりあえず締めたいと思います。まあお知らせ、うん、僕の方のお知らせはでも特にあれですね。でも、あ、そう、宮村優子さんがなんか東京でなんかイベントされるみたいなんですけど。 なんか、そこのなんかゲストが尾形めぐみさんとか、日上京子とか、そういう声優さんがね、いらっしゃるということで。そこの司会をあゆみさんがやるらしいです。なんか。
おー、すごい。
すごいね。あゆみさん、やっぱすごいなっていう話です。ございまして。ウォンチュミヤ村っていうのもなんか、毎週なんかやってますんで、YouTube の方で配信も。宮村優子さん。
はい。
宮村優子さんがあゆみさんとかのマージャン、ジャンタマするみたいな。やつがあったりするんでね、そういうのもね、皆さん興味あったら見てみてくださいって感じですね。
見てみてください。
はい、ってことでございましてですね、ここまでのお相手はスイッチ2が落選した秋広と
スイッチ2が当選したポメチでした。
はい、それでは皆さん、あとワイドックもねっていうことで、
ワイドックもね。
はい、それでは皆さん、さようなら、
ごきげんよう。